節までですね。失礼しました。新約聖書414ページ、それでは拝読いたします。ヘブライ人への手紙10章35節から11章3節まで。だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。もう少しすると来たるべき方がおいでになる。遅れられることはない。私の正しいものは信仰によって生きる。もしひるむようなことがあればそのものは私の心にかなわない。しかし私たちはひるんで滅びるものではなく信仰によって命を確保するものです。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものにはものは目に見えているものからできたものではないことがわかるのです。アーメン。それでは鳥なしの祈りに続き、説教、断然登っていくべきですという題で野口牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこの素晴らしい誠実な朝を与えてくださり、多くの愛する兄弟姉妹と共にあなたの神殿で、あなたの住まわれるこの神殿で、私たちがあなたを礼拝できますこの恵みとまた特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。主よ、本当に私たちはあなたによって罪許され、永遠の命が与えられ、すべての本当に問題に勝利する力が私たちに与えられ、そしてそれは教会に与えられていることを心から感謝をいたします。この教会で、私たちがあなたの御名によって建てられたこの教会で、私たちが共に祈るその祈りにあなたは応えてくださいます。私たちがこのようにしてあなたの住まいであるこの神殿に来ることができたこと、本当に心から感謝をいたします。どうぞ主よ、今この時私たちの唇と私たちの魂がただあなたの御名だけを賛美するものでありますように、この世の何者でもない、すべてを支配してすべてに勝利を賜る尊い、本当に贖い主、救い主、また創造主でありますイエス・キリスト、ただあなたの皆だけを私たちの魂が賛美するものでありますように、どうぞ主よ、私たちをそれらものに作り変えてください。主よ、私たちにも今一度あなたの尊い血を注いでくださり、私たちの魂の本当に根の根からあなたによって贖われ、作り変えられ、本当にすべてこの人生のすべてがあなたによって本当に贖われ、そしてあなたを証しするものとなりますように、主よ、憐れみ助けてください。私たちの弱い信仰主よ、あなたが強めてくださり、どうぞ本当に主よ、私たちの人生の主はあなたであり、私たちの信仰の創始者も完成者もすべてはイエス・キリスト、ただあなたであることを私たちに覚えさせてください。聖霊様、この場を支配してください。私たちに御言葉の糧を与えてください。何よりも本当に私たちを生かすものは本当にこの血肉ではなく、あなたの口から出るその生きたあなたの言葉ですから、あなたの御言葉を私たちに今日お語りください。真実なあなたの御言葉が、あなたの愛の言葉が私たち一人一人の魂の中心に与えられて、マナであるあなたの言葉を食して今日本当に生きることができますように、死んだ魂が生きる、枯れた骨が生き返る、そのような御言葉が語られますように、この終わりの時代にいよいよ本当暗くなっていくこの時代にあって、とこしえに変わることのない、また本当に命の言葉であるイエス様、あなたの言葉、あなたご自身を食することができますように、主よ、それらの言葉を私たちに今日与えてください。聖霊を与えてください。御霊を与えてください。主よ、どうぞ天の門を開いてくださり、私たちに本当に主よ、聖霊を雨のように滝のように私たちに注いでくださり、本当にどうぞあなたの溢れる祝福を今日受け取るその礼拝としてくださいますようにお願いいたします。貧しい貧しい私たちの群れですけれども、あなたは特別にこの民をあなたの瞳のように愛して、本当に特別に選ばれた民です。本当にどうぞどうぞ、本当にこの世にあってあなたを証しする民にしてください。本当に主よ、イスラエルの民が航海を渡ったように、私たちも今本当に航海を渡ろうとしております。どうぞただあなただけを見上げて、本当に主よ、あ なたに信頼して歩みますから、どうぞ主よ、私たちに力を与えてください。御霊の力、御霊の賜物を全ての良きもので私たちを今日満たしてください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。今日もこのように共に主を礼拝できますことを心から感謝をいたします。今日のタイトルはですね、断然登っていくべきです、そこを占領しましょう、必ず勝てますとですね、今日ヨシュアとカレブが宣言したこの信仰の宣言をですね、私たちもするものでありたいと、そう願います。これは単なる空元気ではありません。何かですね、念ずれば道通じるとですね、そのような、まあこの世においてもそのように言われるわけですけど、そういういわゆる精神論ではないんです。そうではなくて、この言葉、この断然登っていくべきです、これはね、主の言葉に立っているから、このようなことを私たちは信仰の宣言をすることができるんです。主は私たちを愛しているんです。ね、先ほどアサリ兄弟が言われたように、主はどれほど私たちのことを愛しているでしょうか。そしてその愛は、ただ単なる感情、感覚によるものではなくて、これを聖書では契約の愛というんです。いい加減なものじゃないんです。ね、その人間の約束はいい加減です。人間の約束ほどコロコロ変わるものはない。本当に自分を見ていてもそう思います。ね、本当にだからもう結婚なんていうのはまさに教会でですね、神様の前で神様が証人としていてくださらないと、こんな怪しいものはないですよ。ですね、一生お前を幸せにするなんて、もうその言葉にですね、でですね、それで、あ、そうですかって、そんなですね、もう私の恩師である大谷先生が、そんなことは一生なんてことは詐欺師しか言わないんだって、そう言われてですね、もう私たちが一生なんてことを言い始めたら、もうこれは一番怪しいという人間でですね、本当に、そうなん、でも、私たちはそれでもね、教会の前で、そして人々のね、承認が、それはまあ、本当大切ですよね。人の前で今、人前して、これも大事なことですよ。やっぱりね、二人だけで、ただ牧師のとこ行って、牧師と三人で、それもやっぱりダメで、やっぱりね、承認がいてくれて、人が聞いて、それによって私たちはね、あ、本当にその承認があることによって私たちは、あ、本当恥ずかしくない生き方をしなきゃな。お父さんお母さんをはじめとして友人たち、そういう人たちにの愛の中で自分たちはね、生きているんだな、ってことを知るということは、これはとっても大事です。でもさらにですね、私たちは神の前で、すなわちもうそれを、まあ、まあ、いわゆる神道でも神前ということを言うわけですけど、もうそうではない、私たちはイエス・キリスト、私のために命を捧げてくださったイエス・キリスト、ここに私たちの立脚点があるんです。私たちの愛の立脚点はあるんです。だから私たちはそのイエスにおいて、私たちは足りない、私は本当にコロコロ心が変わる、そういう弱い、それこそ心っていうのはコロコロ変わるから心って、つけたつ言葉になったんじゃないかと、誰か、まあそうじゃないでしょうけど、でも本当それぐらい心ほど変わりやすいものはない。でもそのものこんなもののために変わることのない、全く変わらない愛、どんなに私たちがイエス様を裏切っても決して裏切ることのないイエス・キリストの愛を知っている者として愛します。このお方が間にいてくださらないと、それこそ結婚なんてのは本当に成り立たない。そしてそれ、この今日の言葉、断然登っていくべきです、そこを占領しましょう、必ず勝てます。これは自分のそんな変わりやすい心ではね、こんな宣言をすることができない。でも主は、私たちイエス・キリストを賜った主は、私たちに全てのものを賜らないはずはあろうかという、この全てを作られた父なる神様、そしてイエス・キリストを信じる私たちは、そしてその御霊を受けている私たちは、その御霊の力によって断然登っていくべきですと、こう宣言することができる。そしてその信仰によって歩むのが私たちの信仰生活です、ね、だから私たちはどんな時でも決して不信仰な言葉を言ってはいけない。信仰による宣言、信仰の言葉を語る。神、もう聖書はね、もう創世記の一章一節から黙示録の最後まで徹底的に信仰ですよ。信じなさい、信じなさい、信じなさい。聖書で恐れるなって言葉が、まあ、数えた人によるとね、365回使われているそうです。で、これはね、まあ、象徴的なことで、1年365日、毎日聞いていかないと人間ってのはそれぐらい恐れやすい存在だ。今日もですね、あの詩編23編を多摩病院で語らせていただいたんですけど、主は私の羊飼い、私には乏しいことがありません。本当逆を言うと、それぐらい私たちは主がいてくださらないと乏しい存在だ。羊のように恐れてビクビクしてね、本当にそういう弱い存在だ。 でも主が私の羊飼いだから、だから主が共にいてくださるから、私は死の影の谷も恐れません。断然登っていくべきです。そこを占領しましょう。必ず勝てます。私たちの信仰生活は必ず勝利します。そのことを言うことができるし、また言わなきゃいけないんですよ、私たちはね。で、それは私たちはじゃあどこに登っていくべきでしょうか。それはまず私たちはね、先ほどアサリ兄弟が語りました。私たち教会はどこに、じゃあ登っていくべきです。どこで勝手に登り始めたら大変ですよ。やっぱりね、登るべきところがある。まず私たちの教会、存在意義、登るべき場所、勝ち取るべき土地はやっぱり福音ですよ。教会の、ね、存在意義は福音の宣教にあります。パウロがこう言ってます。第一コリント9章16節、私が福音を述べ伝えてもそれは誇りにはならない。なぜなら私はそうせずにはおれないからである。もし福音を述べ伝えないなら私は災いである。すべての、そしてこう言って、すべての人に対してはすべての人のようになった。何とかして幾人かを救うためである。福音のために私はどんなことでもする。私も共に福音に預かるためである。皆さんどうですか。皆さん朝起きた時にこういう意識で毎日目覚めていますか。今日私は福音を伝えなかったら私は災いだ。ほんとね、それぐらい私たちはね、それぐらいの意識でね、生活したいと思うんですよね。今日一日誰にも福音を伝えなかったら今日一日はもう無駄の一日を過ごしたっていうぐらい、そのぐらい私たちの存在意義、教会の存在意義、福音を伝えなかったらいない方がマシだってことですよ、ね。どうですか皆さん。本当、私の存在の意義は、あなたの存在の意義はどこにありますか。皆さん、生涯において何人にイエス様のことを伝えましたか。本当問われますよ。あのマルチン・ニーメラーというですね、有名な告白教会の牧師が、あの牧師がですね、ヒトラー政権に対抗して、そしてですね、獄中でもうですね、何年も獄中に入れられて、そして最後解放された人が、その人がですね、解放の喜びの、もう解放された。でもその後一週間続けてですね、ヒトラーが天国で神の前に立って、裁きの座に立っている姿を見たんです。毎晩ですよ、一週間。そしてその時にヒトラーが弁明してる。お前なんてとんでもないことしたんだって神様に言われた時に、ヒトラーがね、もちろんそんな弁解は通用するわけはないんだけど、彼は自分に福音を、イエス様のことを伝えてくれる人がいなかったって。そんなはずはない、ドイツだからね。もう、どこにも教会がある。イエス様の名前を知らなかったなんてことは何の言い訳にもならない。それでも彼はそう言い訳をしたって。そしてそれを聞いていたニーメラ牧師はね、とんでもないヒトラー、とんでもない。そしてヒトラーは、じゃない、ニーメラーはね、多くのクリスチャンがヒトラーに迎合してね、命欲しさにですね、なびいていって、そしてナチスに加担していく中で、彼は最後まで抵抗してね、それこそ命を懸けて抵抗した。でもそれでも彼は主の前に立った時に、自分がどれだけ抵抗したか、もちろんそれは尊いことです。けれども、ただ一つ主に問われたことは、福音を伝えたか。あのヒトラーにも福音を伝えたのか。そうなんです、皆さん。私たちは福音を伝えないことに何の言い訳もできない。ただ一言、いろいろ私たちは言い訳をする。いや、ね、私も精一杯生きました、クリスチャンとしてなんだかんだ。一言、イエス様を伝えましたか、ね、皆さん、それだけなんです、問われることは。そしてパウロ先生はね、もうそうせずには折れないからだ、何の誇りにもならない、もうそれ当たり前のことで、そうしたくしなかったら、私それこそ魚が水の中で呼吸するように、私たちがこう息をするように、それぐらいもう自然、当たり前、それが福音を伝えることだと。教会の存在意義は福音宣教にありますですね。そしてさらに私たちは、先ほどアサリ兄弟に祈っていただきましたけど、世界宣教こそ地域教会に与えられた最大の使命である。でこれはですね、今日世界祈祷献金を私たちは祈り捧げるわけですけど、これはですね、実は私も学んだんですね。でこれはミッションクォータリー、宣教クォータリーというですね、JBBF というのは、これはですね、聖書バイブル教会、私のですね、息子の聖夜が行っているですね、幼稚園が、この聖書、調布バプテストテンプルというところのバプテスト教会、バプテストもいろいろあってですね、あるんですけど、そこのですね、それは非常にですね、宣教に立っている教会、そして聖書主義です。もともとバプテストは聖書主義なんですけど、それ強く聖書主義に立っている、非常に保守的なですね、そういう バプテストの中でも連盟はちょっと今ね、その保守、いい意味での保守的なところがなくしてしまっていてですね、本当に私たちはもう学ばなきゃいけないと思うんです。でですね、そこからいただいたものでですね、このこういうふうに書いてあるのを本当教えられたんです。バプテストの特徴といってですね、そしてこういうふうに書いてある。もう二つのことをとにかく特徴で、八つ書かれてある中で、一番と八番をね、紹介しますと言って、一番はもう言うまでもなく、こう書いて、長い歴史の中でバプテスト教会は常に聖書の教えに忠実であろうと努めてきた。バプテストの特徴というとき、それは特別な教理を指すものではない。そのすべては聖書の教えであり、そのうちの大半は他の教派とも共通の教えである。で、聖書は誤りのない唯一の神の言葉である。だから特にね、何か特別な教理というよりも、もうとにかく聖書に立つ。これを中心にしているのがバプテスト教会だ。で、そしてですね、まあそれはもちろん今日はちょっとそこのところじゃないんですけど、今日言いたいことはですね、この8番として、世界宣教こそ地域教会に与えられた最大の使命である。皆さん、地域教会ですよ。世界宣教はね、連盟が教派として取り組む。もちろんそうなの。私たちは連盟を通して。でもそれは各地域教会に与えられた最大の使命だというんです。玉川教会の最大の使命は世界宣教である。そして、それは全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。こう書いて、主イエスの地域教会への命令は世界宣教である。この命令はいかなる教会にも等しく与えられているものであって、この命令から免れ得る教会は一つもない。すごいですね。この命令から免れ得る教会、逃げれる教会は一つもない。無条件で全ての教会に世界宣教の使命が与えられているんですってことを歌ってる。バプテストのですね、このバイブルバプテストは。すごいですよね。本当にそうだと思います。なぜなら条件はないからです。ただ一つ条件は、聖霊を受けると、あなた方は力を受ける。そしてユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで、条件は聖霊を受けるって時、教会を受ける。全部の教会に聖霊働いてるんでしょ。いや、うちの教会は聖霊働いてません。そんな教会はないですよ。それはもういたんですから。もうすべての教会には聖霊が働いてることを信じるものです。ね。ならば、私たちのすべての教会が世界宣教しなければいけません。そして、こう書いたらもう素晴らしいんですけど。ですね。教会の置かれた地域への伝道はもちろんのこと。言うまでもないこと。全世界へ福音を伝える使命が各個教会に与えられている。で、出ていくこと、祈ること、支えることは同等の働きである。バプテスト諸教会は福音を伝える宣教の教会こそ、真のバプテストであることを自負してきた。ねえ、さて、ちょっと怪しくなっていけないかと思いますよ、みんな。バプテスト自負がある。それは、どういう自負かというと、福音を伝える宣教の教会こそ真のバプテストだ。宣教しない教会はバプテストじゃない。そういうふうに、だから自分たちこそ真のバプテストだ。宣教しているから、そういう自負してきた。ですね。宣教のために協力を惜しまない。ですね。そういうふうにですね、こう、語っているんですね。で、そして、これ、出ていくこと、祈ること、支えることは同等な働きである。ですね。そうです。私たちは、出ていくことによって、祈ることによって、献金を捧げて支えることによって、それはすべて、すべてそれは同等な働きなんだですね。そして私たちは世界宣教がね、私たちに与えられた使命だ。そしてここに私たちは登っていかなければいけない。これはこう、そのように、だから私たちは神の計画、神の目的に生きることによって私たちは祝福されるんだ。民数記13章1節にこう書いてます。主はモーセに言われた。人を使わして私がイスラエルの人々に与えようとしているカナンの土地を偵察させなさい。ここではっきり書いてますよ。私がイスラエルの人々に与えようとしているカナンの土地です。皆さんもですね、私たちにも神がもう与えようとしている土地。で、神はもう与えてくださっているんです。でもそれを私たちがアーメン、それを手で受け取らないとね、それは私たちのものにならないんですよ。ね、そしてそれはね、私たち一人一人は神の計画、目的に沿わないといけないですよ、ね、神が与えようとしているところなん、私たちは自分でね、私の人生何のためなんだろう、ね、今流行りはですね、もう自分探し、ね、自分を探して自分の目的を探して見つかりませんよ。そうではなくてですね、もうすでにはっきりこの場所がそうだよ、神様が与えようとしているその土地に 私たちは行かなければいけない。その神が与えようとしているという、その言葉を握っているかどうかが、あなたの信仰人生を変えるんですよ。このヨシアとカレブと他の10人が、どこが違ったんですか?2対10ですよね。多数決では負ける1対5ですよ。でも、ヨシアとカレブが、ただ2人だけが結局最後その土地に入ることができたんです。それは神の計画、神の目的に沿って生きていたからです。皆さんもね、そのような私たち世界宣教、これは神の計画です。神の目的です。だからそれに沿って生きるときに、そのときに皆さん方一人一人の人生の目的も分かるんですね。先週ですね、そうですね、そしてそうですね、ここもですね、読んでいきましょう。いや、ここを皆さんで読みましょう。いいですか、ですね、この創世記ですね、13章14節よろしいですか。ここが私があなたに与えようとしている、もうですね、もう何百年も前から神様がカナンの土地を与えようとしておられたの。よろしいですか。3、はい。主はロトが別れていった後、アブラームに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあ、この土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アーメン。皆さんの人生はこのような約束の中に生かされているということ、皆さん考えたことありますか？もう3000年も4000年も前から、アブラハムが見ていた、そのですね、星、その砂粒が皆さんなんですよ。ね。チョヨギ先生のメッセージの中で、こういうメッセージがあります。アブラハム、神様がアブラハムを外に連れ出してね。そして、この箇所ですよ。外に連れ出して、星を見てみなさい。砂粒を見てみなさい。そのようにすると言われた時に、その時にアブラハムが主を信じた。主はそれを彼の義と認められたという、その御言葉のところでですね、チョヨギ先生がその時に、まあ詩人ですね、チョヨギ先生は。その時の、ですね、星の一つ一つがね、お父さん、お父さんとアブラハムに対してね、語っているですね、そういうのを聞こえてきたはずだと、そういうふうに、言ってるんで。そうなんですよ。皆さんがこうやって今イエス様を信じて悪意に預かってるってことは、もう今天国でアブラハムおじいちゃんがですね、ああ、信じてよかった。本当にそう、皆さんが証になってるんですよ。だから皆さんはそれぐらい長い長い神様の計画の中で、皆さん生まれて何十年ですか？もうですね、せいぜい人間生きて80年、また100年、私の祖母が97歳で元気ですけどね、本当にその信仰の遺産で私は今生きています。ですね、そしてそれはもっと言うなら、本当そのような遺産の中で生きてるんですよ。皆さん、イエス様があの十二弟子を選ぶときに、ね、徹夜をして選ばれた、この十二人をこれから使わしていく、その時にこの十二人を通して世界宣教がなされていく、それを夢見てイエス様はね、そういう中で十二人を選ばれたんです。皆さん方一人一人がそういう神の計画の中で生かされているんです。先週ですね、壮年会をしました。でですね、その時に賜物について分かち合おうって、本当に恵まれた時でした。で、まあその時に、まあですね、ここにおられる、まあ、村瀬兄弟がですね、この提案から始まったわけですけど、でですね、自分の賜物は何だろうかってですね、ですね、そして、まあ、少し村瀬兄弟のことを明かしさせて、代表でですね、明かしさせていただくとね、村瀬兄弟は元ですね、雀荘に勤めていて、麻雀のプロ麻雀、バチプロってあります。麻雀のプロだってですね、そういう中からイエス様を信じてあがなわれました。そして兄弟はですね、今までその一回もうそれ以来ですね、一回もその範囲にも触れてもないそうです。もうね、あまりにそれにどっぷり、もうそれが全てだと、彼の人生のね。でもイエス様によってあがなわれたら、もう全部それを捨てて、全く主のために献身をしてですね、今いわゆる神学校に行ったりしてない、でも本当忠実に教会生活を送っておられる。でもそのですね、自分の賜物って何だろうかってみんなでこういろいろ話した時にね、その時にまあ代表して中川兄弟がね、いや村瀬君、君のね、そのね、今まで麻雀一筋だったことは必ずいつかそれが用いられるよ。ね、麻雀の世界みんなね、麻雀とイエス様のどうつながるの、そして全くそのですね、あの人たちはイエス様のことを知らない、全然教会に行こうとも思ったことがない人たちがね、いつか君がね、その中から救われたということは必ずその価値がわかるよ、必ずその時が来るよ、 そういうふうに励まされて、自分もそうだったからですね、統一教会に行かれててね、全くそういうもうクリスチャンともう真逆のですね、それこそもう全部聖書を用いて、全部それをですね、全部こじつけてですね、文鮮明がメシアだと言って、もうそれでもう全部が変わるわけですよ。もう聖書を用いれば用いるほど悪霊が働くわけ。そのイエスがメシアだということをずらしてですね、そして聖書を使ったら全部それはもうですね、逆、もう真逆で、読んでない人以上にとんでもない方向に行くわけですね。でもそのような中からあがなわれて、イエスこそ誠の救い主だということを知って、そしたら本当に今までそれその方向に行っていた、もうかわいそうでかわいそうで、あの人じゃなんとか救わなきゃいけない、そういうふうな思いになった。それはそこにいた人しかそういう思いにならない。あなたの中にはそれがあるはずだと、そこに励まされた。今日私たちは聖書クラスでパウロについて学びました。サウロの改心、サウロからパウロに、それは本当にパウロはですね、あのイエス様と出会ったその時にからイエス、私は選ばれてたと言わなかったんです。サウロはあのですね、イエス様を迫害し、神の教会を迫害し、クリスチャンをですね、もう滅ぼそうとしていた。その自分もさえも神の御手の中にあった。すなわち、母の胎にいる時から私は選ばれていた。そこまで私たちの贖いが、ですね、私たちの救いが、贖いで、ね、買い取られるということです。人生が全部が買い取られた。ね、もう私のもう母の胎にいる時から、ね、エレミアはもう母の胎に入る前から出てますよ、皆さん。ね、それぐらい贖いがね、贖いって、ね、結局、もう私が主のものになったって買い取られた。私は主のものだ、主に救われた。もうそれぐらい私たちの救いが本当にもう大きなものに、そして広さと深さ、神の愛の広さ、神の愛の深さに私たちが生きるものであるように、そうなりたいと思う。でもそれは、そうなるのはどこでそうなるんでしょうか。それは私たちが、あなたの人生の目的、それは自分の良かったこと、悪かったこと、いろいろあるでしょう、人生の中で過去を振り返るときにね。でもそれが全て神の目で見るんです。その時に信仰の目で見た時に、いいとこだけ取ろうっていうんじゃない。もうね、12人はみんないいとこ、いい、別に悪い土地と言ってないんです。いいとこだけど、でもこれならあった。で、もう吉田と比べて、もちろん言うまでもなく、それは大変なとこだってことは見えますよ。でもその一つしか口はないわけですから、ですね、目は二つあっても口は一つですよ。その一つの口であなたは何を宣言しますか。そのね、その信仰の目で、信仰というフィルターで見るなら、すべてが良きもので見えてくるんですよ。そこまで私たちが行かなければいけないですね。そしてそれが、この言葉であり、そしてこう、民数記14章24節でこう書いて、しかし私のしもべカレブは、別の思い、英語では different spirit、別の思いを持ち、私に従い通したので、私は彼が見てきた土地に連れて行く。彼の子孫はそれを継ぐ。ですね。私たちが別の思いを持たなければいけない。別の目で物事を見るんです。この世の人が見るような目ではなくて、たとえ何があったとしても、主は必ず成してくださる。主の御言葉は変わらない。ですね。その目で私たちは見ていくときに、本当に物事が変わっていくんです。ね。私たちはいろんな人生の中で、それこそアナクジンと出会うようなね、とんでもない、なんでこんなことは、神様はここの土地を選んだんじゃないんですか、この土地は本当に神様あなたの祝福の土地でしょうかと、そう見えるような、そういう現実を通ることがあります。健康の問題、家族の問題、仕事の問題、さまざまな問題を通っていきます。でも主は全てをひっくり返してくださるお方です。ですね、私の友人の先輩のですね、牧師先生はイースターの時に人生の逆転満塁サヨナラホームランというタイトルをつけたそうですけど、本当に私たちは絶対絶命、人生の逆転満塁サヨナラホームラン、もう十字架という絶望の中から復活の喜びが与えられた私たちは、もうどんなですね、私たちにことが降りかかろうとも、私たちは全てに勝ち得て余りある力を私たちは受けているんです。でもそのためには私たちが本当このですね、この力を受けなければいけない。そしてそれは私たちがこの主が与えてくださる土地ですね、私たちがその土地にしっかり、私その目的地ゴールをしっかり見据えていると、そうすると私たちがそのような目で全てのことを見ていくことができるんですね。その私たちのゴール、私たちにとっての ゴールは何よりも私たちが福音を一人でも多くの人に伝えていくということです。そのために主が全てのことを用いてくださる。その目的を見失ってしまって、時に私が自分だけでそのことを見ていたら、これは自分のためにどういう得があるんだ、どういう価値があるんだろうかって。そうではない。もう全部全ては万事を益としてくださる神様です、ね、良いことだけでない、良いことも悪しきことも全てを変えてくださるですね、その神様。そしてそれは私たちがですね、この本当にゴールにしっかり、ゴールをしっかり見据えているから、だから私たちは勝利することができます。そしてそれはヨシュアとカレブの信仰の秘訣ですね。それはこのヘブル書11章1節、信仰とは望んでいる事柄を確信し、まだ見ていない事実を確認することである。まだ見ていないけれども、もうすでにそれはもう見えてるんですよ。もうですね、主は全てをひっくり返してくださるんですよ。そのことをしっかり握っているから、もうそのちょうどですね、もう水面の中に、下にあるですね、その事柄、それが言葉なんですよ。見えるものは見えないものから出てるんですよ。だから見えるもの、現象はですね、同じ現象を見てるんですよ。私たちはいいとこだけを見る、それはできないですよ。いや、私たちはね、そういう本当に現実を直視しなければなりません。ね、同じ見てる。でもここで見えたって何回も書かれてあるんです。民数記で大きく見えた。じゃあ彼らには自分はイナゴのように見えたに違いない。ね、私にはそんな風に見えたですね。もう俺にはそう見えた。俺はこうだ。それ主観なの。ね、主観じゃない。そうではない。本当に客観的事実なんですよ、信仰とは。変わらない神の言葉ね。神の言葉ほど変わらないものはない。それを握っているんです。だからその言葉が私たちをして動かしていくんですよ。世界宣教もそうですよ。私たちはそれは神の御心である、必ずなしてくださるということを知っているから。で、ここでサブスタンスということ、サブスタンスということはね、下、サブというのはこれ下なんで、下に立つというのはスタンスということは立っている。で、刑事化というですね、上にあるもの、下にあるもので、私たちは刑事上学というんですね。神様でも刑事上じゃ終わらないんですよ。神様という方、言葉で作ったということは、その神様が空想の世界ではない、哲学の世界ではない、何か宗教的な体験でもない、そうではなくて、神の変わらない神の言葉が私たちを生かしているんですよ。だから上におられるお方が下で私たちを支えているんですよ。ですね、だから私たちは今生きているんですよ。支えられてるんです、私たちは。で、それがサブスタンスなの。下に立っているもの。サブスタンスオブシングスホープドフォーでしょ。それが信仰だ。望んでいる、望まれている事柄の下にあるもの。これが信仰だって言うんですよ。実体なんですよ、信仰っていうのはね。希望というのは、それはこの実体に支えられているから希望なんですよ。実体もないのにね、それは希望する。これはね、空想をする、ちょっと頭のおかしい人が見るものです。そうでね、幻、ビジョンというのは、下に支えてある御言葉が、御言葉を手にしているから。だから、私たちがそれに導かれていくんです。ですね。そして、こうも書かれてあります。信仰によって私たちは、この世界が神の言葉、これはレーマという言葉です。レーマというのは、これは私に語られている言葉です。だから他の住人がどう言おうと、私は信じる。まあ、それでいいんです。皆さん、多数決じゃない、レーマと。一人というのは私に、あなたに対して、一人って神様が光、あれと言ったら光があった。一つ一つに言葉を、つけられたんです、皆さん。だからですね、それこそ長英義先生が具体的に祈りなさいと、こう言ってます。ある時、貧しい時にね、私は、先生がですね、自転車だったかな。自転車が欲しい、自転車が必要で、電動にどうしても自転車が必要で。ただ自転車じゃない。ね、どんな自転車が欲しいのか。それは皆さん、もう色からですね、何せか、もう具体的になった。本当、神様、本当ですよねって言って、願ったら本当にその通りのものが不思議な仕方で神様が与えてくださった。それは私たちに対して本当に教訓なんです。それは私たちが、それこそイメージするときにね、それこそなですね、何でもいいですけど、ですね、絵を描く人がですね、絵の具をバーッと撒き散らしたらこんな絵ができました。それ芸術と言わないんですよ。芸術というのは、それはもっと言ったら、それはもう写真でもいいんだけど、でもそれが、その芸術家がですね、本当にそれを見たものを、その芸術家というフィルターを通して、そしていわゆるこう 科学的にですね、どれだけこうそれが性格がどうかというよりも、その人のイメージ、そしてそれが感動を与えるわけでしょ。そのイメージですね、そのイメージが大事なんですよ。イメージが芸術なんです。できたのはもうその結果ですよ、皆さん。できる前の方が本当は大事なの。その書いている時のそのイメージで格闘ですよね、それはね。私たちもそうなんだ。私たちは本当に格闘なんです。できるからできないから、本当に。でもその格闘を通して私たちの中に、主はしてくださる、主はしてくださる。その時に本当にその出来事の、例えばこの、それこそ本物の芸術というのは、その見ているものを書く、その見ているものの背後にある見えないものを映し出すものなんですよ。で、それは写真では映らないものなんですよ。これね、本当に神様は何でも全知全能の神様だから、ですね、もうポンとそれを私たちがイメージしなくたって祈らなくたってできるって言うんです。でも神様はそれこそアーティストなんですよ。私たちの祈りを通して、私たちを通して、それこんな不完全なものを通してね、神様の素晴らしい御業を行われる。だから神様は素晴らしいって、それがね、それが本物の奇跡じゃないですか。皆さん、神様ができるか何でもしてしまえ、それは本当に奇跡じゃない。私を通して、こんなもの、こんな足りないものさえ用いてください。それが証になるんでしょう。だからパウル先生が宣教の愚かさによってと言ってる。神様が直接伝道することでできるのに、教会にその宣教の使命を与えて、本当にそれは神様にとってみたら、なんでそんな回りくどいやり方を、なんでこんな弱いもの、足りないもの。でもそれが神のやり方、そしてそれを通して神の偉大さが現れるためだ。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからで、私たちがどんなに考えてみたって、それよりもっとはるかに素晴らしいことをなしてくださる。それは何が素晴らしい？私を用いてくださる。あの私のあの過去でさえ、あんなもうどうしようもない、自分で消したい、消しゴムがあったら消したい、でも消す必要はない。それこそ今日、今朝も話しましたけど、ヤクザの人ね、もう救われた人は入れ墨をもう消したい、ね、でもね、あの僕、アーサーホーランド牧師先生が、いやもうそれを堂々とみんなの前に出しなさい、そしてもうここに並んでですね、そしてもう背中をみんな裸になっています。そして賛美してですね、賛美しハレルヤって賛美して、入れ墨出してですね、賛美してるその姿を見たことがありますけど、本当にそうね、消すよりももっと素晴らしいことは、それをさえも用いてくださるということですね。それがどれぐらい慰めになりますか、それがどれぐらい証になりますか、皆さん。それが神の力ですよ、皆さん。マイナスをプラスにして、ゼロじゃない、マイナスをもう真逆プラスにさえしてくださる。でもそれは、皆さん、それはね、神の言葉を握って、本当に私たちが、それはいいことばかりじゃない、なんでこんなこと、でもそこにも神の働きがあるということを私たちが信じるんです、ね、私の大好きな、あの皆さんも大好きだと思う方多いと思うんですけど、私の大好きなイエス様の奇跡のところで、ことでイエス様がこう言われたところがあります。弟子たちがある盲人を見たときに、その時に、この人はなぜこんなことになったんですか、この人が罪を犯したからですか、それともこの人の両親が罪を犯したからですか、といわゆる因果応報ですね、そのことを質問されたときに、イエスはお答えになった。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。皆さん、アーメンですか。皆さんの中で、いろんな、本当に人生の中でいろんな、どうしてこんなこと、ね、それはもちろん私たちが罪を犯した結果そうなることも多々あるでしょう。それはもちろん悔い改めなければならない。でもそれはもちろんそうなの、悔い改めて許しを受ける。でもそれで許された、それで終わっちゃダメなんですよ。さらに大きな計画があるんだ。その神の技とは何ですか。その後こう書かれてある。私たちは私をお使わしになった方の技をまだ日のあるうちに行わねばならない。これが福音宣教でしょ、ね、私たちはイエス様と、そして私たちでイエス様と私たちってことですよ。それはイエス様を使わされた方、父なる神様がイエス様を使わしたようにあなた方を使わすと言われた。私たちも使わされている方の技を行わなければいけない。誰も働くことのできない夜が来るんですよ、皆さん。イエス様のことを知らないで今、滅びに向かっている人たちがいるんですよ。その人たちに私たちが伝えなければいけない。そのために私は救われたんです。だから救われて終わりじゃダメなんですよ、皆さん。誰も働くことのできない夜が来る。私は世にいる間、世の光である。イエス様はね、私たちも教会も、教会も世にいる間世の光ですよ。やがて私たちも天国に帰る時がありますよ。その時天国から世を照らそうと思ってももう遅いんですよ、皆さん。時間がある、もう限られてるんですよ。その中で私たちは 主を明かしなければいけない。私たちは今本当に自分の罪でうじうじ言ってですね、また自分はどうだろうかだろうかって過去を見て振り返って、またこの問題なんどうしてそう言ってる暇はないんですよ。皆さん早くあがなわれて、そして私たちは本当それこそミッションバラバのようにですね、あれほどのですね、それこそもうとんでもない罪を犯してきた人たちですよ。それがね、それがよかった、そういうことを言ってるんじゃない。でももうどうあろうと私たちはもう罪を消すことはできないんですよ。もうそれはイエス様しかもうあがなうことはできないんだから、もうイエス様のものに全部委ねて、主よもう全部あなたにもう委ねます、もうどうにでもしてください。主はそれを用いますよ、あなたを用いますよ。びっくりするような方法で用いられます。でもそのためには私たちがね、神の技がこの人に現れるためなんだ。どうして、そのどうして、それには目的があります。神の技が私に現れるため、そしてそれは私を作り変えて本当の私を主の証人にするためにですね、それこそどんな過去であってもそれは主のために用いられる。皆さん、そして皆さん方一人一人が宣教者として主に立てられていることを信じますですね。皆さんの人生が贖われてですね、全ての面で主の証人となることを信じます。でそして最後にですね、この言葉を皆さんで読みましょう。ヘブル人への手紙10章35節3、はい、だから自分の確信を捨ててはいけません。この確信には大きな報いがあります。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです。皆さん、ね、すぐにそう、すぐに変わるわけじゃないですよ、皆さん。ね、やっぱり忍耐が必要で、神様の特別な取り扱いがあります。パウロもそうです。目が見えなくなってね、本当深くダマスコに戻ってね、すぐにというよりも本当深く祈らせられました。ですね、私たちもどうしてこんな目、それが神様の栄光に用いられていくためにはやっぱり忍耐が必要です、ね、そこはやっぱそこはそこですよ、ね、私たちがやっぱりそこはしっかり祈ってね、でもその時に大事なことはね、確信を捨てないってことです。必ず主は成してくださるかな。ヨシュアとカレブもね、結局その時入ることができなかった、ね、他の、まあ、12のせいで、でもね、彼らはね、不平不満を言わないんです。お前らのせいでなんとか、そんな言わないです。黙ってそれの罪を負いながらね、40年彼らと共に、でも彼らはやがて入ることができました。私たちもね、本当に急に入れなくても、でも確信を捨てない。最後ですね、この40年後のカレブの言葉です。すごいですよ、この言葉。どうか主があの時約束があったこの産地を私にください。40年前の約束をね、握ってんの。そして40年経ってるけど一つも信仰が置いてないんですよ、皆さん。本当この信仰を私にくださいですよ、それこそ。カレブの信仰を私にください。あの時あなたも聞いて、これヨシアに言ってんですよ。あなたも聞いたでしょ？あの時あなたも聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々がありますが、問題は変わってない。でも主が私と共にいてくださるなら、約束通り彼らを追い払えます。アーメンですよ、皆さん。ね、約束通り、この約束を握っていた。ヨシュアとカレブの信仰の秘訣は、彼らが若かったからですか？彼らが強かったから、そうじゃないということが分かりますよね。40年だったらこの世的には力は、筋力とかそういうものは落ちてるはずですよ。でも全信仰の力で立っていた、若い時から置いた今も変わらない。それは約束通り彼らを追い払います。神の約束に固く立つ信仰です。もちろんそれには時間がかかります。ヨシュアとカレブも40年かかりました。でも彼らの信仰は変わってない。私たちは本当そうでなければいけません。神の御心を行って約束されたものを受けるためには忍耐が必要なのです、ね、英語で忍耐、ロングサファリングと言います。サファリング、長くね、苦しむ、ロングサファリング、嫌ですよね、ロングサファリング、人間的には嫌です。でもその中で私たちはね、本当に私たちの信仰がさらに養われていくんです。もっととも良いもの、本当に素晴らしいものをね、神様は私たちに用意されているんです。まあですね、私の大好きなですね、英語のメッセンジャーのヒューストンのジョエル・オースティンという方のメッセージはですね、の中で何回も彼が大好きな彼が使う言葉があるんですね。それは Don't be average, don't be mediocre という言葉があるんですね。それは average というのはこれ平均的に、また mediocre というのは、まあ、中間ってことです。でもそうじゃなくて、be history making person って言葉を言うんですね、彼はね。そうじゃ、もう日本人にはちょっとね、その感覚ってなかなかね、アベレージになるな。 中間なんて思うな、私たち、まあ、もう自分を見たらもうダメだしね、もうせめて平均ぐらいにはなれ、平均天国に行った時に、まあ、平均点は落第しなかったよと言われたら、まあですね、よしとされてもらえるかな、そんなふうに考えちゃう。でもそれはダメだ。自分はアベレージだとか中間、そんな思っちゃいけない。ヒストリーメイキング、エポックメイキングって言葉があります。自分を通して歴史が変わるような、歴史を動かすような人間になれ。そういうものでありたいと願いなさいとこう言うんですね。本当にそれは私はいつも励まされるんです。そうです。私たちは歴史を私たちが作る教会にならなければ、神の歴史を作る教会にならなければいけない。皆さんが神の歴史を作っていくんです。そのような、皆さん、そのような歴史を作る人間として、ですね、それこそ歴史の偉大な人物として皆さん選ばれているんです。それはいわゆるですね、外側で何をした、これをしたじゃない。でも神の歴史に参与するときに皆さん方一人一人がそれに選ばれるんです。そして皆さん方の子供も皆さん方のですね、人生がそのようなものであることを思い切って大胆に願いましょう。いつそれを主は成してくださるんですか。それは神の時がありますよ。時も大事です。私たちがね、今ですか今ですか、そうね、神は忍耐をまた私たちに求められますけれども、その時に私たちがね、ああ若い時はああ願ったけど、やっぱり人生そんなうまくいかないよな、この世はそうでしょ、だんだん若い時の夢からだんだん自分は大したことない、そうでもなかったということなんです。最後はまあまあせめて平均ぐらいだったら、そうでダメだ信仰者。もっと若い時はさらにビジョンを高く高く高く高く高くかけてですね、そして私たちが本当にですね、主の神の歴史を私たちがこの地上においてなすものでありたいと思います。あなたにしか伝えることのできない人がいます。この教会にしか伝えることのできない人がいます。この教会にしか送り出せない国があります。この教会がなさなければならない使命があります。皆さん方一人一人が主によって特別に選ばれたスペシャルな人であるということをどうか覚えていただきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、今日もこのようにあなたを選んでくださったこの特別な日に、あなたが特別に備えてくださった